詩編の30編です。ダビデの賛歌、家を捧げる歌。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはなされなかったからです。
私の神、主よ、私はあなたに助けに求めるよ。あなたは私を癒されました。
主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。
聖徒たちよ、主を褒め歌え。その聖なる皆に感謝せよ。
誠に身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。
私が栄えた時に、私はこう言った。私は決して揺るがされない。
主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私は落ち惑っていましたが。
主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみを思います。
私が墓に下っても、私の地に何の益があるでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。
聞いてください、主よ。私を憐れんでください、主よ。私の助けとなってください。
あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒野の時、喜びを私に着せてくださいました。
私の魂はあなたを褒めたたえ、黙っていることがないために、私の神主よ、私はとこしえまでもあなたに感謝します。
この30編もダビデの賛歌、ダビデが読んだ、詩編です。で、まあ、第一サムエルを学んで、私たち第二サムエルを今学んでいるところですけど、そうやってそのダビデのことを少しずつ学んでいくと、この背景が分かってくるので、どれだけのその辛い、どれだけのその痛い思いをしながら、ダビデがこの、歩みをして、そしてこの神への賛歌を読んだかっていうのが分かるというのは、よりその詩編を理解する上で、とても、有益ですね。で、サウルに追いかけ回れたりして、それでその命からがらその神によってその救われるとか、自分がもうダメだっていう時も、ダビデはその通過して、それでも神が助けてくださったということを何度も経験したんですよ。前回、先週は、そのダビデがバテシバとのその罪を犯して、不倫して、その不倫をその、正当化するために、相手のご主人を殺して、それで何食わぬ顔をしてたんですよ。でもその神がね、そのナタンを使わしてあんたがこれ罪を犯したって。そこで悔い改めるわけじゃないですか。心から。でその悔い改め、その罪が示されて、あ、その通りだっていうのが分かって、そしてその悔い改めるまでのその道のりも辛いというか苦しいですよ。自分が完全に悪いわけだから、神の前に。でそれを許していただくために低くなって私を憐れんでくださいって。あなたの恵みによって私を立ててくださいって。七節にあるみたいに、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。ご恩寵っていうのは簡単に言うと恵みですよ。恵みというのは私たち何度も確認してますけど、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みです。私が何か神に良いことをして、神が、ああ、お前はいいやつだなと言って、神が何か私に良いものをくださるんであれば、それは報いであって、それは恵みではないんですよ。私が神の前に良いものを受ける資格がないにもかかわらず、神は恵み深い方なので、その神の恵みを信頼して、神に憐れんでくださいって、助けてくださいって言うんであれば、良いものを受ける資格のない私に、神は良いものを与えてくださるんですよ。そのご恩寵のうちに、この恵みのうちに強く立たせてくださったって。で、七節にあるみたいに、ダビデはその時にその信仰をはっきりと持ってたわけじゃないんですよ。なんて書いてあるかというと、私は落ち惑ってたって。神を見つけることができなくて御顔を隠されていて。自分が罪を犯すからその神に向いてないんですよ。だから神がどこにおられるんだという状況の中で、彼はその落ち惑ってたんですよ。どうしようって。でもその中でも神は恵み深くあられ、その恵みによってダビデを固く、またその山を立たせてくださったんですよ。強く。で、この30編全体を通して神が私を助けてくださったって。私をその滅びの穴から引き上げてくださったって。 私が滅んでしまったら、この9節にあるには。もう滅んでしまったら神を褒めたたえることはできないって。そしてできなかったって。でも今神は私を助けてくださり、私をその滅びの穴から引き上げてくださって。だから私はあなたのことを褒めたたえられるんだって。before, after がはっきりしていればしているほど、6節のあるみたいに私は決して揺るがされないという。こんな私が神から良いものを受けてしまって、恵みによって。そして今の、前の私と今の私というのが、これはもう完全に私の力ではなくて、私が、私の努力とか、私の祈りとか、私の頑張りには全く関係なく、ただ神が本当に私に良くしてくださったっていうことが分かれば分かるほど、恵みの土台の上に、恵みの上に立つことができればできるほど、私が頑張って、神に従っていくんだ、頑張るんだ、これをしちゃいけないんだ、あれをしちゃいけないんだっていうのを、やめて。もうそもそも私が努力しても神のその高いこの正しさの基準に達することができないんだって。そのことを素直に認めて。だから神はイエス・キリストを与えて、私がそのイエス・キリストを信じる信仰によって行いではなくて、神の前に正しいという行いをするんではなくて、私が悪いけども、神が私のことを愛してくださって、私のその悪い罪を全部その拭い去ってくださるために、忘れるために、それを贖い出し、私を罪から贖い出してくれるために、買い取ってくださるために、その代金として、贖いしろとして、贖うための代金ですよ、として、ご自分の御子、イエス・キリストを与えてくださった。それを信じる信仰によって、神は正しいって、義と認めてくださるって。私たちそのいろんなその、人生のこの荒波の中に飲まれたりして、そのアップダウンってありますよ。その時にいつも戻っていけるのは、そのイエス・キリストを通して示してくださった神の愛であって、神の恵みなんですよ。イエス・キリストを信じたからといって、クリスチャンになったからといって、全て順風満帆にはいかないですもんね。でも全く順風満帆にいかない時でさえ、私は決して揺るがされないという、その確固たるこの土台の上に神の恵みという、それを信じる信仰というものの上に立つことができるので、辛いことは起こるんだけど、その中を揺るがされることなく、転んでしまうことなく、倒れてしまうことなく通過することができるんですよ、神の力によって。私にはできないけど、神に頼ったら神がその力を与えてくださって、その嫌な、自分では嫌なんだけど、そこを通るだけの力を与えてくださるんですよ。綺麗事じゃ済まないですよ、人生というのは。次の世界に行ったら、天国に行ったら、すべて綺麗事ですよ。綺麗なことしかないんですよ。汚いのないです。その 100% イエス・キリストが私たちを愛してくださったように、愛するという関係があるから、100% です。でも、この地上において、私たちはこの栄光の体でない、この肉の体を着てるから、その愛というものを、その神から与えられて、で、聖霊も神のその霊も与えられているんですけど、それを失うんですよ。不完全だから。だからギクシャクするんですよ。教会の中でもですよ。でもそのような中でも、私たちが、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されましたって。嘆きを踊りに変えてくださるし、荒布を解いて喜びを私に着せてくださるんですよ。それを体験していくのがクリスチャンライフですよ。で、30編っていうのは面白いことに、ダビデの賛歌、家を捧げる歌ってなってるんですよ。別に神のために家を建ててね、はい、これ、あなたが使ってください、ここに住んでくださいというものではないんですよ。そしてダビデは神殿を建てませんでしたから。で、聖書は、聖書によると、まあ、神が、男性に、まあ、特にその、結婚して夫になったもの、また父になったものに対して言われているというか、与えられているその神が与えている役割というのは、その家族を神に向けるという役割ですよ。それが一番で大きいんですよ。なぜ私が、私の家族、私の妻や私のその子供をその神の方に向けるかというと、牧師だからじゃないんですよ。私はクリスチャンホームに育ったからクリスチャンホームを育てるわけでもないんですよ。私の根本的な また私たちの根本的なその理由というのは家を捧げる。自分の家族を、神のもとにそのお連れしたいというその欲求というのはどこから生まれるかというと、この一節から十二節にずっと書いてある。神が私に良くしてくださった。この方は良い方だって。その確固たる神の恵みや、神に対するその信頼のゆえに、家族を捧げるんですよ。家族を捧げるって言ってもなんか殺すとかそんな話じゃないですよ。犠牲にするとかそんな話でもないんですよ。神のもとにその連れて行くんですよ。それがなかったらただの義務感でしかないですよ。そして疲れますよ。今日もやりますけど。神に義務感から従おうとすると。また義務感から愛そうとすると。その終わりは苦い思いや絶望に終わってしまうんですよ。でもダビデはそうやって本当にその自分がその神によって助けられたということによって、その自分の家を捧げようってこの歌を歌ったんですよ。自分のその動機を歌にしたんですよ。